皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャストの記者談話室です。記者談話室はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていくポッドキャスト番組になります。はい、今週の司会進行の私急ぎ見になりまして、ご一緒しますのが
編集部の林です。
横山です。
はい、今週もこの3人でお送りいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
なんか昨晩林さんは楽しい会に行っていたそうです、
ね、楽しい会
なんかね全然前回ぐらいに出てくれた小杉くんが超楽しかったっすって言ってた。
ああなんかね、
うん、聞いてる人なんだか全然分かんない。楽しい会で、
ま、松屋のね、
松屋もね、
あのバーベキューの、あバーベキューじゃない、あのビアガーデンの内覧会、まあ、仕事ですよ。
ビアガーデンの内覧会に、うん、どんなメンツで行ったんですか。
編集部の新関、伊藤かえ、
伊藤かえってあの先々週出た伊藤かえちゃん、
はい、
はい、
あと小杉くん、
はい、
楽しそうだな。
ビアガーデンの内覧会って何なの。
え、
ビアガーデンの内覧会って何するの。
食べる、
内覧するんだ
内覧見るだけじゃないでしょ。
え、
飲むんでしょ。飲んで食べるんでしょ。
飲んで、それはまあもちろん食べないと伝えられないから飲まないと伝えられないから
やっぱリアリティが大事ですからね。
うん、
今年のテーマは何なんですか。
テーマとかあるんだ。
記事にも不思議な言葉が踊っていますよね。
なんだっけ。
フォトジェニック。
フォトジェニックの肉があれなの。肉なんでしょ。
それはこっちで考えたキャッチですね。
あ、そうなの。
そうなの。
ん、
あれ何、向こうのキャッチじゃなくてこっちで考えたの。
あの肉は。
あ、そうだったの。
どうしようもないんですよ。
そうですよ、うん、
あのてっきり松井様がよしフォトジェニックで行くぞってやってらっしゃるのかと思ったら、
松屋さんにも褒められましたね私が書いた記事じゃないんだけど、
な
ん
か
誰が書いたのあれ。
え、二月あの内覧会の直前にアリバイ記事のようにして、
だって書かないのに行くわけにいかないからね、
うん、こんなことさ、言いたくないけどさ、
うん、
その無料なわけでしょ。
無料ってかもうお付き合いじゃないですか。
いつもお世話になってます、
うん、
それなに。
え、今までさ、むしろ横山さん一度もあれなの、松屋とかさ、日本橋高島屋、日本橋高島屋だっけやってますよね。日本橋三越かのバーベキュー、
いや内覧会という名の
バーベキューじゃないや、あのビアガーデン行ってないですか。
内覧会に、
うん、
行ったことない。
内覧会やってないんじゃないかな。
あ、本当。
うん、
え、松屋しかやってないの。
やってるかやってないか知らないけど案内が来るのは。
あ、
いやほらジャーナリストだからさ、
うん、
お前そういうのをさ、なんて受け取っちゃいけないのかと思っ て
しょっちゅうしょっちゅう快速
でさっきファミリーセールに行こうかみたいな話したじゃん、うん、テント買いたいなって、
何のかけで買おうかみたいなこと言って
ノルディスクのテント買いたいなって
思ってたら、
はい、
ね、あとさ、
はい、
俺さ今日ほら今日5月21日、
はい、収録が、
は
い、
で、5月27日配信なんですかね。
あ、そうです。
あ、これがね、はい、
はい、一昨日もやったじゃん、
はい、
まあ、それはいいんだけど俺昨日ね走ったのよ。
おお、
やるやん。
初めて。
いやだから前走ったじゃん1回
前
なんかあれ前走ったって言わなかったっけ。
結構前だよね。
結構前、うん、2ヶ月ぐらい。
おめでとうおめでとう
だ今回は昨日は、うん、もうあの俺足をこう引きずってるのに誰も大丈夫とか言ってくれないさ。
今日
はい
痛くて、ね、気づかなくて、え、そんなあれなの。
つっちゃってさ、
うん、
昨日
頑張ったね。
どれぐらい走ったの。
犬と一緒に走ったの。
奈良ちゃん、
はい、5キロぐらい 5.7
キロ。今2って言って5って言えなかった
よ。
そんなことないよ
往復でね片道 2.7 キロみたいな、うん、
へえ。
やるやん。
なんかでも犬と走ったら楽しいかなと思ったんだけど、
うん、
あんまり関係ないね。まあ一人よりはまあなんとなくあれだけど、うん、犬がすっげえ引っ張るからさ、
いいじゃん推進力になるじゃん
って思ってたんだけど、うん、そのせいでちょっと足がさつっちゃって。
あ、なるほどね、
はい、やっぱり自分のペースじゃないと。
なるほど、
うん、まあ
外力に頼るとそういう体がついていかないということがあるのね。
という。
じゃあ次からどうすんの。
え、
次走るときは犬と一緒なのか一人で走るのか。
次も犬ですね。
ああ、でも犬とは一緒にやるんだ。
そういうビード買ったんだもんね。
そう、走ろう走ろうって言いながら2ヶ月ぐらい走んなくて、
うん、
で、ね、ナイキのね、
うん、
ナイキで、
うん、
あのよくよく考えたらジョギング用の、
うん、
その昔やってた半ズボンとかあるんだけど、
うん、
ちょっと半ズボン まあ、なんかなくて、うん、買ったんナイキのちょっと高いジョギング、うん、ズボンみたいな、
うん、おめでとうございます。
そしたらちょっと走ろうって気になって、
あ、さすが形から入りたい
んで、そうそうそう高いの買っといてよかったと思って、はあ、そしたら次はトップスがないってことに気づいて、普通の T シャツだと汗まみれ、コットン100しか俺 T シャツ持ってないんだけど、はあ、合成のあの吸水速乾のもまたナイキで買って、はあ、もうより走る気持ち、その T シャツは明日届くから、
素晴らしいじゃないですか。
明日走ろうと思って、今日はもう無理だわ。
夜走ってんの？
夜ですね。
夜、
おめでとうございます、う
ん、全、うん、なんか苦行ですねあれは。
え、でも多分それあれなんじゃない、そろそろ
楽しくなってくる
の。そうなんじゃ多分
横山は経験者だから、基本的にその、うん、フルマラソンとか出て練習もその時はしてたでしょ。
してた、
うん、
でなんかやっぱね10年ぐらいかかる、あの経って、うん、10年前の服がまるマジで着れなくなってて、
え、そんな変わんなさそうに見えんのにね。
変わるのよ、
人間って。つらいわね。
つらい。年、まあ、足も5キロぐらい走っただけで、足つっても途中から犬の散歩になってたからマジで。
え、まあ、でも大事、いい、素晴らしいよ、うん、
まあ、なかなか全然やってない人がいきなり5キロ走れないよね。でもね、うん、
ちょっとこれから頑張ろうと思います。
頑張ってください、はい、
ここで行って頑張ろう、
毎週聞いた方がいいのじゃこれ。
分かんない、自分で言う、
自分で言わない自分で言わないときはやってないみたいな、
空気読んでくださいっていうことです。
絶対走ったら絶対言うと思う。
そうだね、
これからどんどん暑くなって、あんまり走るのちょっと厳しくなるかもしれないからね、無理のない範囲 で、
はい、熱中症にならない範囲で
散歩でも癖をつけて秋に走ればいいんじゃないですか、
うん、頑張れよ、
はい、
はい、というわけで、はい、今日のテーマいきましょうか。
テーマの前にお便りをいただいております。
そうだ、
はい、なんかこういうなんか取り留めのないどうでもいい話が好きなリスナーの方が結構いらっしゃるんだなというような、ね、
そうなんですか、
感想ですね。お手紙メールをいただいていて、
はい、
ちょっと、読みますね、
はい。
萩本さんという女性の方かな。
ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
いつも火曜日に聞いてしまうのがもったいないぐらい毎週楽しく拝聴しています。
ありがとうございます。
先日ファッション関係者との打ち合わせの際に WWD の話題になり、私が記者談話室が大好きだという話をしたところ、その場にいた二人に何それと言われましたと、
うんうん、
耳を疑いました。ありえない
優しい。
私がいかに好きなポッドキャストかを熱く語ったところ、そんな好きならお便りを出してステッカーとかもらったらという話になりました。
まあ、
番組オリジナルステッカーなどないのは承知ですが、好きなものは好きと伝えた方が良いと思いお便りした次第でありますと。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとステッカー用意しなよ。
ステッカーさ、
うん、
作ろうよ。
どこで作れんのこれ。
もうすぐ作れるもん。
あ、そうなの、
はい、でほらあのデータもあるじゃん。
あ、イラスト、
はい、
はい、
データさえあれば、うん、もうす簡単に作れる。
へえ。
だうちのあのエミさん、
ん、
小林エミさん、
あ、イラストレーター、
イラストレーター、はい、
イラストレーター、まあ、デザイナーの、
はい、あれをそのままステッカーにできると思うんですよね。
へー、ぜひやりましょう。
やりましょうか。
この方以外に欲しがってくださる方はい
ない。普通のラジオ番組だとその、たくさんメールが来て、読まれた人だけにこう、
ね、
送るっていうような、そのプレミアム感があるんだけども、
もうあれですよ
ね、じゃもう全員にあげ
る全員っていうか別に求めてない人にもあげていくスタイルですよ。そんなものあるんですかみたいな。
でもしかしたら、あのお手紙をくださった方にはステッカープレゼントって言ったらより送ってくださるかもしれない。確か俺たちもくれくれ言う割には何のそういう努力もしてなかったんで。
そうだね、う
ん、あ、
ちょっと作ってさ、
うん、
な
ん
か金コーズみたいなところでなんか作れるのがあるの。
なんかネットですね。
ああ、作るんですよ、なんで、はい、へ、
金コーズって久しぶりに聞いたね。
あのはい、もう結婚式の時に、結婚した時にシール作って、
うん、
無理やり配ったんで、
う
ん、その時にあのシール探したんですけど、あの結構ねそんな高くないんですよね、シール作
って。あ、じゃあちょっとお願いします。
はい、
はい、
でなんか最後なんかオチみたいのなかった、いいのそれは。
読ま
な
くて、
あの、
あ、ここ大事ですよ。
ここ大事ですよね。
ファッションに対しての良い具合に薄口なところが心地よく、記者という職業にも興味を持ちながら聞いておりますと。ありがとうございます、はい、良い具合に薄口をあえて演出している私たちですよね。
、はい、
そうだね、
うん、
本当はね、
ええ、
あのこってりのさ、
いくらでも深く
深く
深掘りをね
できるのだけど、
あえて
あえてのね、
うん、
関西風ですよ、関西風うどんみたいな感じで、
私が薄めね、
私薄めの、うん、はい
はい、
はい、その
萩野さんは6月7日8日にデザイナーランジェリーアーケードっていうマーケットイベントをされるそうですよ。
急ぎみさんのこと誘ってなかった？
あ、これ皆さんにあれなんじゃないの、お知らせなんじゃないの。
本当、
はい、
急ぎみさんにぜひ来ていただきたいみたいなこと書いてなかった？
ありがとうございます。ちょっとスケジュール確認します。
はい、
はい、
かなり、ね、プロフェッショナルな人だなと思いましたね、僕は。この人、
なるほどね、
うん、なんかこう最後にこうお知らせなんかちゃんとやるのとあとなんかちゃんと俺とか林さんじゃなくて、うん、急ぎみさんを誘うところがすごいと。
あ、ちょっと誘われなくて。
いやいや、その
ネタんでるわ。
じゃじゃ、ネタんでる。だからさ、ちょっとあの行ったらさ、この人にちょっとあの1年間聞いてるってあのちゃんと言っておっしゃってたんで、ちょっとクイズとか出して。
なんでそんな試すようなことするの。
はい、じゃあ129回から出題しますみたいな。この時林はなんて言ったでしょうかみたいな。ブブーみたいな。
リスナーが離れちゃう、そんなことって、
はい、しませんよ。
はい、はい、その、はい、この方もおっしゃってる今日薄口になるんですか、また
何なんだっけ今日のテーマ。
今日のテーマですか、
はい、
あ、これはもうね、毎回シーズンごとにやっている、うん、待望の、
待望の
皆様お待ちかねの、ああ超薄口 WWD ジャパン記者3人による次シーズントレンド解説、イエーイパフパフになります。
あ、この人気シリーズ、
人気シリーズ、
大人気企画、
大人気企画にして、もうすでにおそらく4回目ぐらいで、3回目
かな。そんなにやってるんだっけ、毎回やってるんだっけこれ。
そうですよ、
年に2回やってる。
なんかやってるよね。
あ、もっとやってるような気がするんだ。
もっとやってる
よ、ね、あれそうだっけ。
トレンドブックを出すためにやってる。
リアルトレンド号の時でもまた別でやったりしてるのかな。
あ
れないよね、なんかね、あ、どうしよう今週テーマないなみたいな時、
うん、
ちょうどいいよね。
そんな、そんなやっつけみたいな今から始まるトークを、はい、で、どういうことなんですか。
まあ、とはいえ、
うん、
我々 WWD ジャパンという、
うん、
このトレンドメディアにおりますから、
うん、
もちろんこのニューヨークから始まり、ミラノ、あ、ニューヨーク、ロンドン、ミラノ、パリ、そして東京といったですね、2025年26年秋冬トレンドなるものを、
うん、
もちろん頭に入っていると思いますから、
うん、
そこからちょっと25年26年秋冬はどうなるのかなというところを3人で占っていきたいなというのがこの薄口企画となります。
前に話したこと全然覚えてないね。
ちょっとちょっと
覚えてる。
半年前もやったよね、うん、
やったやった。
だこの春夏どうなるみたいな話、ね、
ボヘミアンとかの話したよ、
うん
うん、
結局今流行ってるのボヘミアンって。
まあ、若干
あれだけ話しといて若干ってな意味あんのっていう
意味あんのかってひどくない、
ね、これだけこれトレンド来るっていうの話して半年に感想が若干
どういうことなんですか、
大丈夫今日の回ちょっとしっかり進めましょう、
はい、まあまあまあまあ、
はい、
まあまあまあまあ、うん、というわけで、
うん、
まあ、25年26年秋冬末ウィメンズのトレンドの方からいきましょう、うん、皆様お手元にこの4月21日発行の WWD ジャパントレンドブック
を、なんかいつもとは違うところ冊子なんだよね我々ね。
そうです、
トレンドブックに関しては
タブロイド版ではなくて、は
い、本でくるっていう、ね、
本でくる
永久保存版ですよ。
永久、はい、すごい、はい、
はい、
というわけでどうですか。まあ、大体いつもねこの6個とか7個とか、
うん、
そのシーズンのトレンドを欧州通信員のベルリン在住ヤブノ君がこうトレンドショーを見まくって、
うん、
写真を見まくって分析してくださいますが、
うん、
今シーズンはまあ7つのキーワードで分類されていますね。もう林さんなんかなんか調べ物してるよ。
調べ物じゃなくて見てるんだよそれ。
あ、そう、なるほど。
閉めよう。あ、これ持ってない。
ちょっと
なんかさっきからポチポチポチポチなんかしてんなと思ったら。
紙版が見つからなかったんでこれを見て
る。あ、なるほど。というわけで。
PC を。
ちょっとさ、はい、俺さ、
うん、
このいい？
はい。
何このキーワードで読み解く最新トレンドってさ、はい、出てきてさ、
A、
まあキーワード1位がさ、
うん、
コージー&テンダーって書いてあって、
はい、
包み込むとか言ってるじゃん、
うん、
包み込むことで生み出す安らぎって書いてあって、
うん、
包み込むんだと思って、まあ、結構ロング丈なのかな、コートとかスカートもって思ったら、
うん、
そのこれ何ページのこれなんかそのさ、うん、後にさ、
うん、
あのスカート&ドレスっていうさ、
うんうん、スカート&ドレスのページね、
ページ出てきたらさ、うん、秋冬の本屋ミディタケって言われて、
うん、
なんか裏切られた気持ちになったんだけど、
そんなね、うん、ゼロか100かしかないみたいな、そういう考え方よくないいろんなのあんの、
いろんなのあんの、
いろんなのあんのよ、
いろんなのがあんの。
でまあどっちかっていうとやっぱさ、うん、暖冬ですから、まあ、長いコートとか出てますけども、うん、まあ、正直そんなにコートとしてこうウールで長いのっていうのはリアリティはないですよね。
とはいえな、結構さ暖冬でもロングコート流行る時稀にあるよね。
まあ、稀に、
稀に、
まあ、本当におしゃれで買いたい人、
はいはい、
なんかさ、このトレンドブックにも載ってるけど、伊勢丹のリスタイルの橋本さんのコメントで、
はい、あの G ジャンのお兄さん、
あ、そうね、
はい、
横山さん、いつも彼は G ジャンを着てるからデニム好きに違いないっていう、はい、なんか謎の類推をしていたけど、
俺会ったことないけど、あのこの人はジーンズ好きだっていう認識ですが、はい、何ですか。
で確かなんかこのPコートとかをたくさん買い、Pコート、ダッフルコートとかミドル丈のコートをいっぱい買いましたっていう風にリスタイル言ってるんですけども、
買い付けたと。
そうそう、はい、でもね、そんな暖冬でアウターなんか厳しいって一般的に言われているんだけれども、とはいえファッションとしてはコート欲しがってる人いますっていう風に伊勢丹リスタイルは言ってますが、
うんうん、
まあ、とはいえこうドマスだとやっぱ難しいと思うんですよね。
あ、
ま
あ、
いけない、なんか話がいろいろ分散しちゃうんだけど、
はいはい、
キーワード、トレンドテーマ、キーワード1個目から、
うん、
コージー&テンダー、うん、2個目コーポレートシック、
オフィスルックってこと、オフィスルック、ユニフォームみたいな感じなのかな、このコーポレートシックっていうのは。
そうです、
はい、
まあ、なんですか、いわゆるスーツスタイルってことですよね。
はいはい、
うん、
はい、
はい、で3つ目がノスタルジックロマンス、ここが今のボヘミアン、うん、春夏のボヘミアンの流れ。
あ、なるほど、ね、
ここら辺ですね。で4番レディーライクグラマーで、これがね、なんかああいうネトフリとかでさ、
うん、
ああいうギャングの妻みたいな格好流行ってるの知ってる？ギャングドラマあんじゃん、ネトフリで。
誰が出てるやつ？
いや私もね、こう具体的にあれって言えないですけど
そこは薄口すぎる
あるんだって、なんかメキシカンギャングとかの番組が
なメキシコの何極妻みたいなやつですか？
あ、そういうこと、そういうこと、モブワイフって言ってますけど、ああそういうなんかこうちょっとなんて70年代っぽい感じと、そういう、
うん、
ちょっとなんていうの、こう毛足のあるでっかいアウターになんかこうレディーライクなストレートスカートとかで、うん、ちょっと迫力あるマダムスタイルっていうんですかね、
うん、
まあ、そういう感じのスタイルがキーワード4、レディーライクグラマー。はい、で5番目ロバストエレガンス。
ロバストって何？
なんだろうね、
ロバス、
うん、はい、ちょっと林さんパソコン見てるからロバストでググって
それなんて薄口なんだ今まで薄口って言ったら俺と横山が薄口っていう体裁で磯君さんはその教えてくれる立場っていうような感じだったんだけど、なんか3人とも薄口になっちゃって
誰も声にしてもらえない
か、この薄さに関しても後ほどでちゃんと話をしますから。
わかりました、わかりました、
まあ、このロバストエレガンス、荒々しさとエレガンスの出会い、はい、で6番目エスケープトゥーザカントリ
ー、
カントリーや乗馬の要素を都会へ、
うん、
で7番目ユースフルリミックス、ガールズマインド光るリミックスだそうです。
このカントリーはさ、
うん、
この数シーズンなんかね、うん、あのアメリカのなんかああいうカウボーイハットとかさ、
あ、そうね、
そういう感じの流れがまだ引き続きちょっと残るぜということですかね。
これ多分でもさ、このカントリーってアメリカじゃないと思うんだよね。
え、
これヨーロッパなんだと思うよ。イギリスのトラッドの方のカントリーだと思う。
ああ、乗馬とか。
そう
なんだ、うん、イギリスになっちゃったんだ、アメリカから。
そう、
あ、そう、
春夏アメリカでしたけど
秋冬はイギリス。
そうそう、奥お里が違うんだと思いますね。
アメリカだとカウボーイスタイルみたいになるんだけど、
そうそう、
イギリスだともっと貴族階級の乗馬スタイルみたいな。
そうそうそうそう、という風に 7つテーマが出ています、うんうん、ただ私今日実はこの収録にですね、うん、誰かもう一人ぐらいちゃんと語れる人をアサインしようと思って、
はい、いいじゃん、
本橋くんであったりとか、
うん、
木村愛香ちゃんであったりとか、伊藤かえちゃん、すごいスケジュール空いてないかなって見たら、
うん、
残念ながら誰も空いてませんでした。
それが薄口になっちゃった理由なの？
いや違
います、また別、
はい、またまあ、そうなんです、はい、まあ、それも薄口になった理由一つなんですが、いや昨日さ会議で皆さんも会議出てらっしゃいましたけど、あのそのトレンド、リアルトレンド今から作るチームがさ、はい、いやなんかでもとはいえこのランウェイのトレンドブック作る時も正直トレンドが見えない見えないっていうシーズンだったから、これからリアルトレンドどう落とし込んで特集作っていこうかしらっていう風に話していたじゃない。
いた、
うん、正直ねそういうシーズンなんですよ。
でもさ俺その時も思ったんだけど、うん、いや別にさトレンドってさ、
うん、
なんていうの、なんかいや今年なんかみんなこういうの着てこういうの流行ってるねっていうのがトレンドでしょ、
うん、
だからそれトレンドがないって意味が分かんない。
なるほど、トレンドは作るものではなくてそこにあるものだという主張ですね。
そうそう、
山と一緒ね。
そうそうそう、だからでそれをみんな、でも洋服のさ屋さんたちはさ、うん、その いきなりできるわけじゃないから、うん、やっぱ半年ぐらいのか、まあ、最短でも2ヶ月とかさ、
うん、
前から作って、うんうん、それもどうですかどうですかって売るわけだから、
うんうん、
だそういうのをさ、まあ、なんてこういうのがありますよっていうのが我々メディアの役割でもあるから、
うん、
共通項を探すっていうね、
うんうん、
ないとかさ、分からないとかさ、
うん、
取材が足りてないだけなんじゃないかなってあの思ったけど、まあ言わなかった
でここで言うと本人がいないところで言うと
確かに良く
ない、悪口みたいにな
るから本人言って
よ、
だからそういうのはさ、
うん、
あのなんていうの、そんな軽々しく言っちゃダメだよ。
なるほど、
うん、
その場で言えば持ってる
のか、その場で言えなかったのね、
先輩の重みがまあでも多分かえちゃんが言いたかったのはもちろんそこに作るのではなくてそこにあるものとしてはもちろんあるんですよ。ただ何でしょう、今まで見てきたものやってきたものとあまり差がないと、
うん、
こう何ていうんですか、こうテーマ分けとかもしづらいじゃないですか、
うん、
という意味だと思いますよ。
全然意味が分からなかったけど、はい、俺なんかテキスタイル店とか行ったら、
うん、
毎年一緒のことしか言ってねえなこいつらって思いながら
はあ、はあ、
またなんかデジタル&クラフトみたいな、もうこれ10年ぐらいずっとデジタルクラフトみたいな、なんか
分かる、
テクノロジークラフトクラフトみたいな、
それをね手を変え品を変え別のワードで言ってくるよね、うん、プルミエルビジョンのキーワードとかでしょ、
うん、いやいや、まあプルミエルビジョンのキーワードっていうか、こうそうね、まあ、それ全体的なそういう
で3年ぐらい経ったら原点回帰みたいな、
そうそうそう
そう、原点回帰しがちね、
原点回帰3年1回ぐらい原点回帰ってる、
ま、ただなんかさ一つ言えるのは、
うん、
言葉で言うとそうなっちゃうんだけど、
うん、
まあ、洋服の場合はさ、
うん、
着丈の長さだのさ、デザインのディテールだのさ、
うん、
その見えがかりとか色とかもさ、
うん、
全部違うわけじゃん、
うんうんうん、
だからそれなんか同じってことはないじゃん、ま、だって毎年同じさ、あの、うん、なんとかレッグスかパンツなんだっけ、あの GU が
さ、あのそういった
バレルレッグ、
はいはいはい、
がずっと売れてるわけでもなく、
うん、
まあ、ずっと売れ続けるわけじゃないじゃん、
う
ん、違うものが売れるわけだから、
デニムはストレートの方が良くなってますもんね、
良くなってるとか、うん、なんか T シャツで言ったらさ、
うん、
ビッグサイズからさ、
うん、
ビッグサイズじゃなくなる、
クロップトイに変わりましたってありますもんね、
とかさ結構あるわけじゃん、
うん、
それはさ、それをこうなんかきちんとさ、
うん、
まあ
つぶさに取材しろと、
取材したり、
うん、
なんかあったら裏付けもさ、
うん、
なんかこうなんだろう、我々もさ、
うん、
みんな全力で、
うんうん、
みんなの知恵を結集して、
うん、
俺たち薄くチームも参加して、
なるほど、
なんかカットソーの T シャツ企業に聞いたんだけど、T シャツのボディ屋さんに聞いたら T シャツのボディも今ビッグからタイトになってるらしいよみたいな話とかしてさ、
うんうん、
やったら面白いじゃんね、
そうね、
はい、って言えばよかったね、ごめんなさい、
うん、
はい、言います
はい、来週の来週の編集会議に取っといてください。
はい、もう言っちゃったよ。
いやでもこれ今林さんじゃない横山さんがすごい前向きにまとめてくださったのに申し訳ないんですけど、
はい、
私今シーズンああなんかもう一回りしちゃったんだってすごい思ったところがあって、
うん、
何が一回り？
何が一回
り？あのねミラノのフェラガモとかの、
うん、
うちの記事のなんていうの賞のレビューとかを読んでると、
うん、
フェラガモをはじめこのミラノ勢でよく出てきた言葉でなんか構築的なシルエットと曲線の対比みたいな表現がよくあったの、
うんうん
うんうん、でまさにこの1個目のキーワードのところの構図&テンダーとかでさ、
うん、
このトーテムのルックとかさあとまあ堺とかトッツとかもそうなんだけどこれなんていうのこの1枚の布を巻きつけることによって直線のものが曲線を生み出すみたいな、
うん、
そういうものじゃん、
うん、
でそういうそれで流れるようなドレープのエレガンスみたいなところなんだと思うんですけど、
はい、
なんかさこの直線と曲線の対比みたいなことを私自分が猛烈にパリとか取材してた頃にめちゃめちゃ聞いたシーズンあったなと思って。
ああなるほど。
いつぐらいの話？
調べました、
はい、
2013年春夏でした。
ああ12年前、
ちょうど12年、
うん、
そう、
うん、
江戸で、はい、
なんかねその時は直線と曲線の対比っていうことでよりなんかグラフィカルな落とし込みとかが多くて、うん、でルイ・ヴィトンがなんかあのなんていうのダミエのモノグラムみたいななんつうなのすごいこのオプアートみたいな、
うん、
ああ
そうこうエスカレーターから2人一緒に降りてくるみたいな、
はいはいはい、
とかだったりとかあとトーガがあのねパレロワイヤルになんかさ円柱にストライプの柄入ってるアートあるの分かります？
分かんない。
なんかそれダニエル・ビュレンっていう現代アーティストなんですけど、うん、なんかそれのそういう円柱なのにストライプの柄みたいなところで、うん、そういう直線と曲線みたいなだからあの時代の直線と曲線ってすごいグラフィックとしての表現が多かったんだけど、なんかでもあなんかテーマとして同じの出てきちゃってとか私はすごい思って。
でもテーマは同じだけど全然違うじゃん。
あそうそうそうそう
一枚スカーフ巻きみたいなさ。
そう、まあ、だから構築的なシルエットと、
うん、
この体を包む曲線みたいなところで、ね
うん
まあ、表現は全然違うんだけれども、
うん、
なんかね私はすごい自分は年を取ったなと思った次第です。全然トレンド解説になりません。
大丈夫大丈夫
大丈夫ですか、
うん、
で、まあ、正直リアルなところどこなのかなと。
あリアル目線でね、
うん
はい
思うんですよ。
一般庶民目線そう教えてください。
で、まあ、今ってこうジェンダーレスだから誰もウィメンズだけのトレンドとかメンズだけのトレンドとか見ないと思うんですけど、
はい、
この2025年3月3日発行号の WWD ジャパンの方を見ますと、
はい、メンズの
メンズ
そうです。こちら2025年26年秋冬のメンズトレンドのまとめ号ですね、
うん、
大塚さんの置き土産、
はい
というわけでこっちでなんかこのトレンドキーワード4つに分けているやつも組み合わせて考えると分かりやすいなと思って、
うんうん、
でこのメンズの方だと1個目のキーワードエレベーテッドデイウェア、まあ、だから日常の普段着をちょっと良くするみたいな洗練させるとかそういう意味合いなんだと思うんですけど、で2個目がイントゥーザワイルドでアウトドアリミックスのスタイル、
はい、
で3つ目はヴィンテージフレアで、まあ、そういうちょっと古着っぽい香り、
うん、
で4つ目がセダクティブダンディズムということでちょっと大人の男の色気みたいな感じで、
うんうん
まあ、正直この大人の男の色気ってあんま日本人って受けないと思うんですけど、
うん
まあ、この今言ってた日常のでワードローブをちょっと洗練させる普通のものをちょっといい感じ、
うん、
普通なのにちょっと違うオーラリーとかアワレガシーとかまさにそういうブランドが今勢いがあるのって、
うんうん、
つまりこのムードなんだと思うんですけど、
うん、
っていうのが、まあ、まあすごい分かりやすいじゃん。あこれってすごい日本人の今の街の人たちにも分かりやすいなと思うのと、
うん
まあ、このアウトドアリミックスの、まあ、日本人ってこういうの好きじゃん、
うん
うん、でこれはあれですよね、このウィーメンズの方のさっきの、うん
一応見てから、
はい、カントリー&、うん、エスケープトゥザカントリーとも非常に通じる部分がある。
どれが
え、なんてこのイントゥザワイルドよ。
え、マジで俺全然共通。林さんどう？ん、何の
キーワード何番目だっけ？
6番目、エスケープトゥザカントリー。
ああ、はい。
え、このイントゥザワイルドとこの
感じませんか？え、なんでなんでこんなユーティリティアウターを使ったミックススタイルみたいなところは同じじゃんこれ。
え、だって乗馬の要素を都会へと書いてあるけど、
これちょっとちゃんとちゃんと見てくださいね、このウィメンズトレンドの方のこの真ん中のいっぱい写真がコラージュしてある方の真ん中の段のマーガレット・ハウエルとかルイ・ヴィトンの写真とか見てますか？
マーガレット・ハウエル、え、ルイ・ヴィトン、ロロピアーナ、あ、見てる見てる、
このユーティリティアウター。
ああ、そういうこと、なるほどね。
ちょっとミニドレスとかね、
はいはい、
そういう感じを、まあ、女の子出るとそういう感じになり、
女で女の女性だと乗馬スタイルになり、うん、男だとアウトドアになると。
まあ、乗馬に限らなくていいのよ。
乗馬に限らなく
ていい、そんなに乗馬にご就寝なさらないで、
はい、なるほどなるほど、
うん、
ああ、なるほどね、
うん、
カントリーなのこれ。
まあ、アウトドア、
アウトドア、
まあ、でもそんなこと言ったらスポーツとかアウトドアの要素って毎シーズン必ずどっかにあるんですよ、
うん、
でそれをいかに、
あ、なるほどね、
どういう言葉にしていくかが、
ね、分かった分かった、
大事で、
そスタイルとかあとね、
そうそうそうそう、でその時に今シーズンだとカントリーっていう言葉が多分一番しっくりくるんだと思う。
なるほどね、
うん、
なんか分かったような気になりましたよ。林さんどうですか？
なんかね、うん、
え、何の話してるか分かってる
分かってる
大丈夫か
大丈夫です
。お腹減ったなって、
さっきから何の言葉も発してないよ
絶対お腹減ったなって思ってる。
聞いて、
うん、
本当、
うん、
じゃあ問題出していい？
なんだお前クイズ大好きなんだよクイズおじさんだよ、うん、
じゃあ理解度を測るにはさ、クイズが一番
手取り早い。理解度ってお前が理解してるって前提になってんじゃん
これね、
うん、
帽子を結構みんな被ってるね、でもね。
なるほど。なるほど。新しい視点。
いや、でもさ、
薄口にも程がある。
いや、でもね、横山さん、その視点すごく私大事だと思う。
そう？
あのね、やっぱこの服が普通なんですよ、すごく。このメンズのエレベートテッドデイエアも結局すごいベーシックな服を洗練させるとかそういう意味合いじゃないですか。だしウィメンズの1個目のこのコージー&テンダーとかもすごいベーシックなんですよね、形自体は、
はいはい、
だからそこを普通の人がさ、こういう猛烈にいいカシミヤとかさ、
うん、
猛烈にいい、なんつうの、そういういい素材を、
うん、
いい素材じゃないのでやるとさ、
うん、
まあ、なんかすごい普通の服なんですよね。
まあずっとやってるアメカジになるみたいな、
うん、いつもの普通の服みたいな、うん、まあ、だからそこにいつもの普通の服をどうするかのところだと小物が大事で、
なるほど、
まあ、これもここ数年毎シーズン言われることですがでそういう中で、まあ、横山さん今帽子に注目されましたが、
うん、
私今シーズン比較的レッグウェアが出てると思うんです。
帽子じゃなくてレッグウェア、
はい、
はい、
すいません、
帽子じゃないじゃん。
いや帽子もいいと思うよ、
帽子もいいが、
横山さんは帽子がいいって思ったんでしょ、はい、帽子もいいと思う、
帽子もいいが、急ぎさんはレッグウェアに注目。
そう、タイツとかね、
うん、
タイツ、
靴下、
どこら辺見ればいい？
プラダとかを見てほしいんですけど、
プラダ
ちょっとね、まとまってプラダとして出てくるところがなかなかないから難しいんだが、例えばね、
ブーツとかじゃなくてタイツなのね。
いや、ブーツにもこの靴下がちょびっと出てたりとかさ、ありますでしょ。ちょっと待ってね、
うん、
ミュウミュウとかを見てほしいのが、あ、これとか、この
何ページ見ればいいのかな、
ウィメンズの方のトレンドブックの11ページ、
11ページ、
このモブワイフスタイルのさ、
はい、
コラージュ写真の中の下から2番目の段の真ん中、バレンティノとか、
あ、この緑の
そうおしゃれソックス、
はい、
であったりとか、まあ、それの右下の丸に、まあ、このスーツスタイルに、まあ、ちょっと肌の透けるような
普通のこれストッキングにしか
見えない深いブラウンのストッキングとか、
うん、
これ単純になんか緑色のなんか
緑、
うん、バレンチのこれ緑の靴下じゃない、
うんまあ、緑の靴下だよ
と普通のストッキングにしか見えないけど俺の目には老眼だからかな
老眼だからだよ老眼だからだよまあそんなこと言ったらそうなんですけれども
レッグウェア
そうそう、
うん、でも確かみんな靴なんかストッキング履いてるね
でしょ
はい
あとミュウミュウも履いてんですよ靴下
靴下
くしゃくしゃってして例えばこの18ページの
18ページ
エスカート&ドレスの2番の青い全身青いルックのガニーとか
ああなんかくしゃくしゃ靴下履いてるね
そうそうそう履いてますでしょ、
うんなるほど
であとはこの同じページですとそれの右下構築的なフォルムの2番ノワール・ケイニ・ノミヤがフリフリソックス履いてたり、うん、ありますでしょ、
うん、
ああよく見ると
よく見てくださいね、
うんうん、
あとはこの19ページのボディコンシャスの方の3番
あ
ビビアンそして4番バレンティノの網タイツとかっていうね、
うん、
そんな細かいところあこれが分かりやすいわ20ページのスキニー&タイツの4番グッチ
スキニー&タイツのグッチのこの紫色の
そうそうカラータイツ
まあ服は割合なんかやぼったいセットアップみたいなのに
そうそうそう
そう紫色の派手なレッグウェアをタイツタイツか、
はい、
を合わせていますというルックですね
そういうことですっていうのがね
ちょっとレッグウェアでアクセントをつけていこうと
そうそうい
うことでしょうか、
まあ、さっき言ったようなその
あなるほど、ね、
横山さんが言ったそのグッチとかそのちょっとやぼったいようなスーツスタイルって言ったけど、
うん
まあ、これも非常にお洋服だけ見ると、まあ、もちろんグッチですからとってもいい素材、
うん
を使ってるんだけど一点一点見ると非常にベーシックというか、
うんうんうん
まあ、そこにこういう色使いとか小物使いで遊びを添えるという
なるほど
ことなんではないでしょうか
ああ伊勢美さんだからレッグウェアにちょっと
多分ねこれね今頃あれだよそういう厚木さんとか、
うん、
グンゼさんとかブロンドールさんとかはああ今年の
盛り上がってんだ
今年の秋冬もしかしたら
来るかもみたいな
仕込んでる
もう一度もう一度カラータイツが
ああいいねカラータイツ
15年前ぐらいに猛烈にカラータイツ売れた時代あったじゃないですか
あったあった
あったでしょ
あった、
まあそこまでとはさすがにいかないだろうけれども来るんではないかと
あでもさ
カラータイツもしかして思って
るかもしれないスカートがミニそのなんていうミニ丈じゃないとさ、
うん、
ショートタなんていうのショートパンツとかさ、
うん、
じゃないとさ、
うん、
いまいち流行んないよ
そうなの？
ちょっとこのさすげえさちょっとだけ見えててもさインパクトないじゃん。ちょっ
とだけカラータイツチラッと見えるといいじゃん。
そう。
おしゃれや
ん。あおしゃれなんだ。
それがおしゃれやん。
なるほどね、
うん。
ごめんなさい。
おしゃれはやりすぎはいけないからさ。
なるほどね。
うん、
ミディ丈にあえてのカラータイツなわけですね。
チラッと見えてね。
なるほど。
っていう感じなのかしらねと私は思っております。
はい。
何か疑問点。反論したい点などありますか
今の春夏っていうのはさっきあの、うん、冒頭でボヘミンがちょっとっていうような感じだったけども、
ええ、
そもそも今何流行ってる
今街見てて、
うん、
あの横長のバッグ
横長のバッグ
細長い横長のバッグ
そう
なんか 何も入んねえだろうみたいなあの定規が定規にぴったりみたいなバッグあるじゃん
うん、
まあ定規でも入ってんのかなみたいな、まあ、
ブランドで言えばどのあたりが
ブランドイットバッグあれ何の
とこ多分あれオソイさんとかそういう韓国ブランドだと思うんですよね
韓国発のトレンドなんですか、
う
ん、
初なのかなまあ
いやあれは何だろうな多分ジルサンダーとかのやつをそういう韓国ブランドとかが、
うん、ジルサンダー出してたよね、
うん、
数シーズン前それがなんか横長になってったみたいな、
うん、あそうなんだ全然気づかなかった、
ちの会社で誰か使ってる人いたよ。
誰だ、いた、
竹内さんがカノーロは使っていらっしゃると思います。
さすが、
そうです、社内ウォッチャーですから、
服だと、
服だとなんだろうね、服だと、
服だとね、
服何流行っ、なんか別に可愛い子が着てる服、
いやでもジーいやジーパンはなんか前履いてると思いますよ。
ジーンズが着て、
はい、うん、だってユニクロとかでも JW アンダーソンラインのストレートデニム今一番売れてますみたいな話とか出ますし、
うん、
うん、
うん、デニム履いてる子が多い、女の子、
え、結構見ますよね。
あんまり加工してないやつ、
そう、
いやでも加工してあってこの太ももあたりなんか切れ込みある子もいますよね。
それだいぶ前のマルジェラパック、あれマルジェラ、
あ、その残り方たちがまだいるという感じなのかしらね。
それは残り方、
うん、
もう終わってるやつです、
うん、うん、あとあれなんじゃないですか、ああいうバレーコア的な感じの格好が流行ってるんじゃないですかね。
バレーコアね、
うん、なんかスニーカーでもバレーシューズタイプが売れますよね、うん、売れますって言ったらちょっと語弊があるが、まあ、
でもおしゃれな子を履いてるね、うんうんうん、バレーシューズ、バレーコアね、
確かにバレーコアは分かるというか、
うん、
まあ、俺に降りてくるぐらいだからもう最後の方なんだけども、
うん、
メディアでもよくなんか取り上げられてるような
確かに
気がする、うん、うん、
そうね、
最近なんか他気になるアイテムありますか。え、あとやっぱジャラ付けのチャームとかなんじゃないですか。
あ、チャームね、
うん、
うん、
いやもう最近なんかあれなんだよね、なんかあんまりこう、うん、なるほどね
何言おうとしてんの、トレンドがないって話にまた戻りそうな、
そういうんじゃなくて、うん、なんかあんまりさこう、
うん、
人の服ジロジロ見てるとさ、
うん、
なんか訴えられるんじゃないかと思ってさ恐怖を感じてしまって
誰の服を、
いや知らない人、
街電車の中で、
そうそう、
大丈夫だよ、
大丈夫かな、
私こういうものですっていう風にこう
あ、そうか、
あの駅員室で説明すれば
あとなんかあのさ、ああいうのあると便利だなって思うのはさ、イベントごととかでさ写真撮るときにさ、なんか新聞社さんとかってカメラの人巻いてらっしゃるんですか、自社の腕章みたいな、
はいはい、
あ、プレスみたいな、
そう、なんとか新聞
ビブスみたいな、
ね、そうそう、とかとか、はい、うん、
それをもう一日中してると、
そうそうそうそう
怪しいもんじゃありません、
報道の人なんだなって、うん、
ビブス欲しいよね、プレスって書いてあるさ、
ビブスをもう
あのなんかあったらこう
24時間してるみたいな
ビブスあつけるの忘れてたみたいな、あ、そうそう、でバレーコアいいよね、あとさ、
うん、
なんかあのうちのさ記事だけど、あの XG が東京ドームで、
はい、
あのライブやってそれをスナップしたっていう記事を、
うんうん、あ、そういうアクセス多かったね、うん、
とまっちゃんの記事ね、
そうで、まあ、XG の服がそうだっていうのもあるけど、ちょっとさレイバーチック、トランスレイバーチックな感じなんだよ ね、で、うん、俺もさ早いと思ったらすっごいみんな普通の人なのに、
うん、
ライブであんな集まるのにすっごいみんなおしゃれで可愛い人が集まってて、結構レイバーファッションっていうの、
うんうん、
あとなんかそのトーコレブランドでいうとイエチチ、イエチチ、わかる？イエチチ、
イエチチね、
イエチチ、
うん、
イエチチみたいなスタイル、
ふんふんふんふん、
が結構来てるのかな、まあなんか来てるっていうかなんかまあいいのかななんて思いましたね。
うん、
イエチチ最初見た時なんか俺が最初認識よくすごく認識したのは、
うん、
あのインバウンド特集の表紙の時にスタイリストさんが借りてきてくれて、
うん、
でそれで撮ったんですよ、旅行者みたいな感じの、
うん、1年ぐらい前の話、
1年ぐらい、ちょうどそうそう1年前、ね、
いや私家父が分かんない、え、
中国で、中国人なのかな、
うん、
確か中国人で東京で発表、東京で発表してるんですけど、すごい可愛い、その時からなんかちょっとレイ、なんかもともと工芸、
うん、
中国の工芸をなんかファッションに取り入れるみたいなコンセプトだったが、
うん、
スタイル自体は結構レイバーっぽいファッションですごい可愛いんだよね、
うん、
なんかちょっとあのタイダイ染めに、
うん、
なんかちょっとこうレイバーっぽいファッションのスタイルで、
うん、
あ、で、おー、なるほど、今なんかこんなのがあるんだなと思ったら結構 XG でもそういうスタイルだったので方法と思いながら、でもちょっとまあニッチといえばニッチかもしれないが、まあやっぱああいう夏とかだとさ旅行やっぱ暑いじゃん、
うん、
だからああいうちょっと旅行スタイルみたいのがなんか気軽でいいよなって思いながら、
旅行スタイル、
旅行スタイルで、まあ、あの会社にも来ても行くみたいな感じなのか分かんないけど、
うん、
ああいうスタイルありだなとは思いました。
え、この XG のファンの子たちの格好は旅行スタイルでは全然ないよね、
まあ、じゃあレイバーっぽい感じ、うん、でレイブってだってその山奥とかに行って行くわけでしょ、
ゴアの浜辺とかね、
そうそう、うん、そういうのがさ、なんかそういう風に考えると、
うん、
このなんてカントリーなマームじゃなくて、
カントリ
ーエスケープトゥーザカントリーとか、
うん、
若干だいぶちょっと俺のイメージと違うなと思って、
なるほどね、
うん、
うん、
なんかもうちょっと気軽な感じの方がいいんじゃないかと思って、
はははは、うん、
なんかいちいちなんで乗馬スタイル、乗馬っていうかこうかっちりしてんだよと思って、
まあ、でもこれもさランウェイトレンドからでまとめてるから、
うん、
まあそ、うん、うん、まあなんかそういうのを何ですか、
なんかその、うん、プラダかミュウミュウがさ、うん、1年前、うん、すげえはんなんかショートパンツ、
うん、
ブリブリ出してたじゃん、
うん、普通のパンツ見えてますよみたいな格好で、そ
うそう、パンツっていうかもうパンツみたいなさ、
うんうんうん、
あれ何だった、あれどうなの、
おパンツ見えてる人ちょっといますよね、
あいる、
うん、
あそう、
あのなんてカルバンクライナーのロゴ見えてるみたいな着こなすとか、
ああ
いうなんていうのヒップハングのボトムスからチラッとそのロゴが見えるみたいな、
はいはいはい、あ腹出しじゃないへそ出し、
うん、
へそ出しは今年どうなんだろうね、去年はちょっと流行ってたけど、
もう定着したんじゃないですかね、
今年もじゃあ へそ出し女性たちがもう年を問わずへそ出す人がまだ出てくるってこと、これから暖かくなってくる時にな
んか横山さんがそういうことを問うとなんかちょっと気持ち悪い感じしますよね。
ひどい。おブレスつけとった方がいいです
か。ブレス
ブレスつけと
る。ブレスです。
常に、
うん、
誤解のないように
へそ見てるだけで。
駅員室でちゃんと、
報道なんですって。
トレンドチェックしてましたって。
そうです。
せちがらい。
せちがらいですね。
薄口のまま終わる感じで、
はい
はい、超薄口です。
じゃあ何結局は、
はい、
これラプトインテンダーネスっていう、
はい、優しさに包まれて、
優しさに包まれるというキーワードが、
はい、
はい、うん、そうね、
はい、
はい、
ご納得いただけてないようですが、
はい、
いいんです、いろんな考えがありますから。というわけで今シーズン間違えた今週は超薄口解説2025年26年秋冬トレンド解説でした。来週もまた聞いてください。
はい、また来週。
来週